前回からの続き。
ということで、ドミニク・チェンさんを迎えての発酵とデザインをテーマにした収録2回目。
はい。
ね、1回目はドミニクさんと発酵で、それを作ることや学ぶことと重ね合わせた時にどんなことが見えてくるかっていう問題提起をいただいて、うん、でね、僕のストリービングワークショップの話とか、ドミニクさんがやった発酵ワークショップの話とかしている中で、完全にヒロさんを置いてくれて今に至っておりますけど
、はい、いや僕ね、ちょっと意思決定のことをいろいろ考え、うん、系の話としてです、うんうんうん、だ今の話の文脈でいくと発酵意思決定論みたいなことをなんかやりたいなって思ってました。で、意思決定ってすごい幻想があって、経営の中で、
うん、
事前に意図があり、うん、そしてその後の一貫性が揃っている、そういう意思決定がよく語られるじゃないですか、うん、経営の意思決定って、うんうん、だからこういうマーケットがこれから来るぜっていうのをあらかじめ予期して、賢い経営者がそこにリソース投下して、まあ、スケールしていったみたいな、そういうふうに語られるわけなんですけれども、はいはいはい、実際本当かっていうところがやっぱあるわけですよね、うんうん、で、人間と微生物の関係でいくと、経営者といろんな人の、その社員とか関係者みたいな関係みたいなのが多分すごく本当はインタラクティブにある、しかも意図してないことがいっぱいあるんだけれども、うん、結果的にはなんかそういうものがで、それが素晴らしいと思ってしまったりとか、うん、そういうナラティブが語られてしまうみたいなことっていうのがあるなと思っていて、うん、それもなんかある種の必然性があるように思うんですけど、うん、この株主に対するコミットメントとか、うん、事前に何かを決めてそれにこう一貫性を求めるみたいな、だから発行的ってなんか経営の文脈でちょっと受け入れがたい側面もあるような気するんですよね、うんうん、だからその発行意思決定論みたいなことを考えた時にですね、まあ、結果的にこうなっちゃいましたみたいな部分をどうやってこの我々が生きているこのビジネスの世界にこう無理なく取り入れていくのかみたいなことはすごい大事なイシューだなと思って聞いてたんですよね。で、僕が今一つ思ってるのはやっぱり抽象と具体の行き来のような気がしていて、やっぱりさっきのこうちゃんのワークショップの話じゃないけれども、うん、ある程度のこうフェアウェイっていうか、まあ、それがパーパスっていうのか、うん、ビジョンバリューっていうのかあれなんだけれども、そういうことは、まあ、やっぱ経営者の仕事として決めると、うん、でもあとは発行に任せると、うん、でその実際の出来上がったものを、まあ、整えるみたいな話は多分あると思うんですけれども、うんうん、ただあらかじめ事前に決めきらないと、変なもの出てきた変異的なものもある種面白がるみたいな余白はしっかり残しておく、うん、だからこのなんつうんだろうな、決めきらない部分をどれぐらい設計として残しておくのかみたいなことは、うん、多分ビジネス上においては大事な観点な気がする、うんうんうんうん、
なんかその未知なるものとか偶然によって気づくことってやっぱり5万とあるし、ね、インスピレーションとかそんな感じだと思うんですけど、ブランドハプンスタンス理論ってあるじゃないですか、うん、スタンプ大の教授
キャリアね、
はい、で近い人からの仕事の紹介よりパーティーでばったり会った人からの紹介の方がその人にフィットする、うん、職が見つかるらしいって分かる、まあ、統計的に分かってきたみたいなのがあるけど、一人のキャリアとか一人の人生だったら曖昧な時間を過ごすことが割と自然に起こるので、まあナチュラルにいくけど、会社組織になると従業員がいる、株主がいる、他のいろんな人がいる中で、どこまでその発行的な時間とか軌道修正、なんか出たとこ勝負の面白さみたいなのをいかに許容していくのかみたいなのの、うん、合意がないとめっちゃ面白がってる人とめっちゃ嫌がってる人が両方出ちゃう
ね。そうなの、そうなの。じゃあクライアントワークでもそうじゃない？
もちろんもちろん、
ね、いろんなアイデア出てきて、なんだけどクライアントは明確にこれを期待してますみたいな、その中でね、
これめっちゃ面白いっすよ、こうなっちゃったこっちの方がいいっすよなみたいな、いやこれお願いしてない
多分その意思決定とかその合意形成みたいな話で言うと、うんうん、まあ、発酵っていうのもいろんな種類がもちろんあって、僕が専門でやってるぬか床っていうのは、まあ、結構なんていうかな、トリッキーなんですよね、うん、どうトリッキーかというと、結構その雑味とその正解の振れ幅が広いというか、
う
ん、
ほうほうほう、
まあ、発酵と腐敗の境界線がまあ淡いというか、うんうんうん、例えば日本酒とぬか床って っていうのは比較しづらくて、日本酒の場合ね、その複数段階で発酵させてやらねばならぬと、その麹を生やして乳酸発酵とアルコール発酵というのは入ってっていう風に、まあ、3段階でやらなければいけない。それでこう元木元っていうものを作るみたいな世界があって、うんうん、でそこに例えば納豆菌みたいなものを持ち込むと途端に全部がおじゃになるっていうところで、まあ、よりぬか床と比べてノイズがクリティカルになってしまう世界っていうのもあると、でもちろんぬか床も何でもありなわけじゃなくて、乳酸菌がいなければただのよくわからない謎の発酵物になってしまうので、乳酸菌がいるっていう前提があり、でその上に酵母がいて、で他のね、その日和美菌とか幕下菌と呼ばれている何やってるかよくわからない人たちもいて、でもやっぱり面白い味とかその家庭固有の味みたいなものにたどり着くにはある程度そのノイズが入ってこないと、まあ、面白くならないっていうところなので、うん
ね、
だからここまではいいけどこれ以下だとまずいみたいな、ラインは当然あるわけなんですよね、その中で、まあ、意思決定というか、意思決定っていうだからその能動的に何かじゃあこれで合意ですみたいな感じというよりかは、なんか不思議な味がするけどありかもしれぬみたいな、意思決定っていうものがさっき荒木さんが言ったもので言うとルールを決めて、でそれに従って、ね、判断していく、ある意味あまりその都度考えないで済むためにルールってものがあるのかもしれないっていうことは言えると思うんですよ、だけどぬか床とか、まあ、発酵食品と向き合ってると、まあ、味覚自体が問いをはらんでるというか、
面白い、うん、
口にした時に、うん、こやつどこから来たものぞみたいな1週間前はなかったぞみたいな、だからなんかその相手に対する解像度みたいなものがこっちも求められてくるっていうか、いや先週こう合意したからさ今週もそれで行こうよみたいな感じじゃない、だから、ね、めんどくさい、経営でそれをじゃあやりましょうって言った時に、多分経営が破綻するその本気で全部やろうとした、なんだけれども多分そこにはビジネスの場でもデザインの場にも何か価値として認められる、側面ってあるんじゃないかなと思うんですよね、
あるよね、あの例のアガンベンジャンリュックナンシーローソンも、あのコロナでアガンベンが、生存のみを市場目的にすることって良くないじゃんっていう話をしたじゃないですか、でその生きることと生存することっていうのは違うんであるっていうような話が、で生存できるからといってそれが生きてるとは限らないというか、あのかなり難しい考え方ですけど、命を存続するために都市を封鎖して、まあ、常にマスクをして行動を制限してっていうことをやってると一応生きられるし、生きられることは前提になるから尊いはずなんだけど、でもそれだと自分の家族が、ね、コロナになっちゃったらそのお見舞いに行けないとか埋葬をする前にお別れが言えないとかっていうのって、それは俺たちは生存できてるけど本当に生きてるんだっけっていうその問いはありえない投じると、で、これってそのどっちがいい悪いとの問題じゃなくて、まさに生きることっていうのはなんか雑多なノイズと言っていいのか分かんないけど、その生存するだけに特化するっていうのは全然面白くなくて、日々栄養剤だけ飲んで完全食で生きていけることは本当に楽しいのかっていうのは大体楽しくなさそうで、なんか目的を研ぎ澄ませすぎた時にそれって本当にやりたいんだっけってなっちゃう瞬間って多々あるんですよね多分、だからその日和美菌みたいなものと重ね合わせていいのか分かんないんだけど、ひとまず人間の目的は生きることだからカロリーだけ摂取していけばいいやみたいになると、そういうことじゃないっていうね、目的を研ぎ澄ましすぎて見失ってしまうものがあるっていうのは結構企業でも重ね合わせられると思ってて、
しゃる通り
でミッションとかパーパスとかあるから全部これで、投資判断もこれで、活動もこれで、繰り越しもこれでっていうのが全部やってると、そういう約束ではあったんですけどちょっと窮屈ですみたいななりかねない
みたいな、そう、まあ、だから、まあ、ビジネスの文脈でいくと、さっきのぬか床と日本酒のこうアロワンスの違いみたいなのあったと思うんだけど、ビジネスでもそのアロワンスの狭いタイミングと広いタイミングってあるような気がするね。例えばもうキャッシュが回らないと、でこの1ヶ月で何千万稼がないと潰れてしまうみたいなことを言った時に、発行的とか言ってたらなんかちょっとねそれやばいと、もうちゃんと目的をシャープに定めて、稼げるところを確実にやるみたいな、まあ、そんなことになっていくわけですね。 でも一方でそうじゃないタイミングっていうのもやっぱ大事であると、うん、で僕らってさ、そのチャンネルをうまく切り替えられないっていうのが多分問題のような気がしていて、だからそのフェーズを抜け出したにもかかわらず、やっぱり経営っていうのはこういうものである、ビジネスっていうのはこういうものであるみたいな、うん、そういうことをずっとやってしまうとか、うん、まあ、もしくは緩いものであるっていうのをずっと緩くやっちゃって破綻してしまうみたいな逆のパターンもあると思うんだけども、うん、だから時に発酵的な思考みたいなものを受け入れる時もあれば、うん、時に全く逆の、あの動きをしていくっていうこともあるっていう、うんう
ん、そうだよね、
うんうん、でそのチャンネルの切り替えっていうのが実はすごい難しいというか、うんうんうん、どんな時に我々は発酵的に振る舞えばいいんだろうみたいな、
なんか2つ考えてることがあるんですけど、うん、1つはチームで目的を研ぎ澄ます時と脱線する時間を決めとくっていうのが一番やりやすくて、うん、今はこれまでに絶対この売り上げを達成しようとか、ここまでにこれを終わらせようっていうのと、今後軌道修正をしてもいい期間っていうのを定めていて、でその間に今までみんなが考えてきたことを1回出し合って、でもうひょっとしたら目的すら変えてしまおうよっていう期間を取ることをあらかじめ決めとけば、ここはモヤモヤしていいんだっていう合意が取れるので、やりやすいっちゃやりやすい。これが一つの考え方だけど、なんでこれが必要かっていうと、目的を研ぎ澄ましたい人とモヤモヤを楽しみたい人が同じ部屋にいるときに共通言語がめっちゃ作りづらいって問題があるじゃないですか。でもこれって結構人間の姿でもあるなと思ってて、ゴルフ行ってる仲間が5人いるとして、ボールのインパクトの瞬間が超楽しいんですっていう人もいれば、いやいつが楽しいとかじゃなくてもゴルフが全部好きみたいな人もいれば、終わった後のビールが飲みたいみたいな人もいれば、まあコミュニケーションですねみたいな、この間にプライベートの話も仕事の話もできるのがいいんですよっていう人もいて、でもゴルフっていうので一見まとまってるように見える、で実は求めてるものが全部違ったっていうようなことがなんか人間の普通じゃないですか。
そうね、
だからなんかこの同じように見えてずれているっていうことをそもそも認めるスタート地点があって、
うん、
でどこまでは合意した方がいいんだっけっていうのがなんか目的に当たる部分で、しかしそのそもそもの合意自体もちょっとずつ変えてっていいんだよっていう期間を定めるっていう、うん、そんなバランスかな、
うんうん、そうね、だからなんでしょう、ね、なんか既存のその経営観っていうものの、その定めている前提の中で、うん、まあ、さっき荒木さんがおっしゃってたような賢い経営者で強い意志を持った経営者がその未来を予測し、事業計画を書きで株主に説明し、そのストーリーに合わせて現実を歪曲していくっていう、うん、パターンっていうのが、まあ、そこにやっぱりそのある種の不自然さがあるっていうか、
確かにね、
それがまあビジネスの常識だからっていうふうに受け入れがちだけれども、うん、なんかすごく僕自身会社を経営している中でそういう瞬間自分自身が立ち会う中で今思うと、なんかすごく不自然なシーンっていうのが場面場面であったし、なんかそれをもう一回経験したいかって言われると、うん、いいなみたいな感じがあってなんでしょうね、だからまあなんてこと言うとね、アマチュアこと言ってんじゃないよみたいなお叱りの声がどこか聞こえてくるかもしれないのだが、なんかでもその前提をこそ、まあ一回問うてみて、
うん、
その強い意思決定や、明確な合理的な合意形成っていうものがファーストリファレンスというか、その最初の前提じゃない、うん、例えばそのビジネスのあり方とか経営のあり方とかっていうことも考えられるんじゃないかなと思ってて、ね、うん、まあ、ただビジネスの世界っていうのはね、その実例がないとなかなか語りづらいっていうところがあると思うので、うん、その理論モデルが語っても説得力が出ないっていう、
確かに、
まあ、ちょっとそういうケースとかが見つかってくると、うん、より、ね、具体性を持って語れるのかなとは思うんですけれども、まあ、いろんなことがなんか前提になる気がしていて、例えば今そのメイキングって言葉から、はいはい、そのアンメイキング、そのメイキングのまあ否定形としてのアンメイキングっていうのを考えていて、うん、そのファーメンティング、うん、発酵するっていうのはどういう意味においてアンメイキングなのか、ちょっとややこしいかもしれないけど、つまり、うん、メイキングっていうものが、まあ、いろんなものを害にするっていう話があって、まあ、それが強い主体性、強い意志だったり、あとはその、まあ、英雄的な作品像みたいなことがあって、この研ぎ澄まして研ぎ澄まして研ぎ澄まして、はい、この美しい造形が出来上がりましたみたいな、
うんうん、
でまあ人はそこにある種のね英雄的な叙事詩的なこう、うんうん、価値を感じるし、それはそれでいいんだけれども、でもなんか 果たしてものをいいものを作るっていうことに至るプロセスっていうのはそれだけなのかっていうことに対して、うん、まあそのメイキングってことを再考しようっていう話なんですね。
うん、
で、僕が今これまだ3、40番の状態なんですけど、一つ気づいたあの点というのは、メイキングってまあ物をメイクする、物を作るというふうに訳されますけれども、うん、make something なんとかっていうね、つまり I will make you a superstar、
うんうん、
私はあなたをスーパースターにしてあげるよみたいな、何かをこう変化させるみたいなこと、うん、意味としてメイクっていう言葉もあるんですよね。
なるほど。
で、うん、このコンピューターとかソフトウェアの歴史をたどっていくと、まあ、その背後にある思想っていうのは、その1960年代ぐらいまで遡って、ね、見ていくと、この人間、愚かな人間を賢くするっていう発想が、うん、まあ、ずっとこう通奏低音として流れてるんですね。でそれは未だに強い言説を持っているのだが、まあ、それに対する、まあ、オルタナティブとして、よりその社会学的なアプローチとか人類学的なアプローチとかで、
うん、
そのね、人間は愚かでも賢くもあるとはその最初に前提はせずに、うん、まあ、ひたすら複雑な現実に眼差しを向けるっていう、アプローチっていうのが、まあ、そこから派生してというか出てきて、でそこだとやっぱりね、そのテクノロジーによって人間は賢くなるっていう前提そのものを疑ってかかるっていうことがあるんですね。うんうんうんうん。でこれがすごく複雑なのが、テクノロジーは人を賢くするっていう勢力と、いやいやそこはその前提を置かずに、
うん、
もっと冷静に考えようよっていう勢力が混在していて、
うん、
で、どっちがね一番正しいのかみたいな話っていうのは結論は出てないんだけども、
うんうん、
その IT 産業とか一般的なテクノロジー、建設を見ると、まあ、やっぱりね新しいテクノロジーが人間を賢くしてくれるっていう思想っていうのは非常に強いわけなんです。それってだからすごくなんていうかな、その制御的な発想っていうか、
うんうんうん、
賢くない我々人間を我々の手によって賢くするための道具を作るっていう、でそういう時にもデザインっていう言葉は使われるわけなんでね、ドン・ノーマンのね Things that make us smart、 人間、人を賢くする道具を作るっていう本を書いていて、で、まあ、それ90年代の本なんですけどね。でまあ、その思想というのが、例えばね、その人間を拡張するとか、
うん、
なんでしょうね、こう知性を拡張するとか、うん、まあ、拡張系の言説っていうものとすごく密接に結びついてるんだけども、なんかそこにこう含まれているある種の、なんていうんですかね、こう傲慢さっていうのかな、うんうん、いや、基本的に人間ってこう、ね、ほっとくとアホなんで賢くしてあげますみたいな、
うん、
どうですか
啓蒙主義っぽいよね。
そうそうそうそう。だからなんかその発酵的なものづくりというものを考えていくと、もちろんその変化していくっていうことは尊ぶんだけども、うん、賢い賢くないみたいなリニアなスペクトラムで考えないんですよ。
あ、
うんうん、この味は嫌いだけれども、
あ、そういうことか、
知らない味であるだけで嫌ってるのかもしれず、うんうん、もうちょっと付き合ってみるかみたいなね、
うん、
話だったり、自分自身がね作ってる発酵食品と共に変化していっていくっていうことだったり、だからなんかその強い変化というか望ましい変化っていうのを最初に決めつけずに、プロセスに頼るみたいな。
なるほどね。
うん、僕なんか進化説できてきたかも。
お、
つまり今の話を聞いて、うん、なんかそのまずメイク論、メイクとはアンメイクとはみたいなのすげえ面白いなっていうのがまずその1と、うん、その2がその組織の中で合意できる発行期間を決めとこうって話があったんだけど、うん、半分いいんだけど、なんていうか半分乱暴じゃん、
うん、
僕たちがモヤモヤしたり発行したりする自分の行動を止められなくて、この時期じゃなくてもモヤモヤしたいんじゃっていうのがあるじゃん、
ね、
でも組織だからどうしようって、でここのジレンマをちょっと僕自身は抱えてたんですけど、ここ数年、
う
ん、ちょっとね新しい視点が手に入ったんですよ。
お、
ほうほう、これ来週いいですか。
おじゃあぜひぜひ、
はい、ぜひな、
はい、
ということで発酵とデザイン2回目以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回へ続く。